ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。偶数月の4週目はお薬について薬の専門家にお話を伺う健康薬箱教えて薬剤師さんのコーナーです。病気の治療には欠かせないお薬、そのお薬も正しく使用しないと効果が出ないだけではなく危険が伴う場合もあります。そこで薬の専門家の薬剤師さんに薬の飲み方、使い方、効果など今さら聞けない疑問から最新情報まで教えていただきます。今回はシリーズあるある相談、子どもの薬の飲ませ方と題して日光記念病院薬剤師鎌田恵子さんにお話を伺います。
お薬にまつわる困りごとの中でも赤ちゃんやお子さんにまつわる悩みは多いのではないかと思いますが、今回はお子さんへの上手な薬の飲ませ方や服用のポイントなどの相談にお答えいただきます。まず一つ目の相談ですが、子供に初めてお薬を処方されましたが、どうやったらうまく飲んでくれるんでしょうかというものです。
シロップだとスポイトとかスプーンを使って吐き出さないように少しずつ飲ませてみましょう。粉薬は少量の水などをで加えて団子状にした後に頬の内側か上顎に薬をつけてからお薬を飲ませてみましょう。お薬は苦いものもありますし、飲めたら褒めてあげるっていうのもいいですね。ある程度大きくなってくると痛いのが良くなる、吐き気が良くなるなど飲む目的を伝えてあげるということも大切ですよ。またお薬を飲む前から体調が悪くてぐずって泣いている場合もあるかと思います。ただ泣いている子どもに無理やり飲ませてしまうと気管に入ってむせてしまうなど危険性もあります。そのため泣いている時には飲ませないことも大切です。診察のすぐ後よりは家に帰って少し落ち着いてから飲ませてあげるのがいいですね。
処方される子どもの薬に粉薬とシロップがありますが、どちらの方がいいというのはありますか？
入っているお薬が同じであればどちらでも効き目は変わりません。ただ持ち運びやすさ、水がなくても飲めたり、他の方法などそれぞれメリット、デメリットはあります。どちらが飲みやすいかはお子さんによっても違いますので、飲みやすい方があれば伝えてみましょう。変えることができる場合もあります。あとは5歳前後から錠剤が飲めるようになってくるお子さんもいます。粉薬やシロップに比べると量が少なくて口の中に広がらない分、苦味が感じにくいっていう利点もあります。シロップ、粉薬、錠剤、どれがいいのか希望があればぜひ伝えるようにしてください。
子どもの年齢によってやその保管の仕方だったり、いろいろなこう自分の使いやすいように伝えるのが大事なんですね。では続いての相談ですが、最初はうまくお薬を飲んでくれていたのに嫌がるようになってしまいました。何かいい方法はありますかというものです。これも子どもにはよくありますよね。
そうですね。ただ嫌がる場合っていうのはやはり苦くてっていうことが多いかと思います。服薬補助ゼリーとかオブラートを利用してみるっていうのもいいですね。あとはアイスやジュースなど甘いものに混ぜてみたり、飲み終わった後に飲むようにお勧めすることが多いです。ただしお薬によっては混ぜると効果が弱まったり、かえって実は苦味が強くなるっていう場合もあります。またそのままの方が飲みやすいっていう場合もありますので、まずは相談してみるといいかと思います。
できるだけ苦い味を薄くするために、混ぜるときはなるべく苦くならないようにジュースなどを多めに混ぜてあげた方がいいんでしょうか？
そうですね。特にジュースとかに混ぜる場合はあまりジュースの量が多くならないように気をつけましょう。 確かに薄い方が苦み和らぎはしますが、多くなると飲み残してしまう場合もありますので注意してください。また特に赤ちゃんの場合だと、ミルクや離乳食、ご飯など主食には混ぜてしまうと味に違和感を覚えて主食自体を食べなくなってしまうっていうこともありますので、主食には混ぜないようにしてくださいね。
ミルクだと問題なく飲んでくれそうなイメージがありますけれども、それでミルク自体を嫌いになってしまうとその後も大変ですもんね。気をつけます。では最後の相談ですが、病院に行くほどではない、または行けない時など、子どもに大人の市販薬を飲ませても大丈夫でしょうか、という相談です。
答えとしてはもちろんダメです。なんでかっていうと、体重が半分だから大人の薬でも半分に減らせてしまえば子どもに飲ませていいですかって、もちろん私たちも聞かれることってあります。お薬は体の中の肝臓や腎臓などで分解され、体の外に出ていきます。ただ子どもは見た目が成長していても、体の中っていうのは実は発達している途中なので、薬の分解や体の外に出す働きっていうのがまだ十分ではない弱い状態です。このため体に残りやすく副作用が出やすくなる場合もあり、大変危険ですので、大人用のお薬は絶対に飲ませないようにしてくださいね。
なんとなくこう体の割合も体重が半分なら半分でいいんじゃないかって思うけど、役割にはそこまでまだ追いついていなかったりと、必ずしもこう数字で測れるものじゃないんですね。
そうなんですよね。最近だと小学生でも大人と変わらない見た目の子って結構いらっしゃると思うんですけれど、ただ体の中っていうのはもちろん成長している最中ですのでね、必ず子ども用のお薬、もしくはちょっと悩むようでしたら、やはり病院に来ていただくっていうことがいいかと思いますよ。
今回はシリーズあるある相談、子どもの薬の飲ませ方と題して、日光記念病院薬剤師の鎌田恵子さんにお話を伺いました。ラジオ健康プラザ4週目のコーナー、健康薬箱教えて薬剤師さんでは、薬にまつわる疑問や質問について詳しく教えていただきます。また来月もお楽しみに。
ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
がんサロン、サロンデホットのご案内です。7月の開催は来週7月5日水曜日午後1時30分から3時30分までです。場所は2階レストランレジウムで行います。毎回おいしいお菓子とお茶で、がん患者さん、ご家族、医療者との語らいでホッとする時間を過ごしていただいています。お申し込みは不要です。医療機関に関係なく、どなたもご参加いただけます。お問い合わせは、がん相談支援センター0143-22-2225 番でお待ちしております。どうぞお気軽にご参加ください。
広報広告室、萩生田さんに伝えていただきました。
今回のラジオ健康プラザ、いかがでしたか？番組をもう一度聞きたいという方は、日光記念病院ホームページ、左上の検索コーナーから、ラジオ健康プラザで検索してみてください。過去の番組も聞くことができますよ。また日光記念病院の情報誌、日光記念メディカル情報は、日光記念病院や道南バスターミナルなどでも配布しているほか、日光記念病院ホームページからもご覧いただけますので、こちらもチェックしてみてください。ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ、日光記念病院の提供でお送りしました。